イカと
オケイの
いかがわしいレイディオ、
イボンコペッタンコイエイ。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
はい、
はい、
始まりまし た、
今回もりにょりさんがいません。
マジで
いません
あいつどうしてん、
うん、忙しいみたいです。
いやなんかね、追い込みに入ってるみたいなので、こうね、ちゃんとね、じっくり
もう遠くからちょっと遠くから見守っていきましょう。
うん、あのちょっと秋なのかな、喉が調子が悪い、
乾燥してる、
なんでしょうね、この喉の調子の悪さね、困る、すげえ困るなんだろう。まあイカです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
オケイです、よろしくお願いします。
はい、オケイさんもね、すっかり慣れた、慣れた
いや慣れないね。
いや最近なんか、
ええ、
ちゃんと3番目に名前が入ってくるようになってきた
り、ね、はい、ありがたいことに
してもらえてね、なんか、ええ、なんでしょうね、その、
いや、どんどんいろんな方にこう認識されてきてて恐ろしい思いですよ
いや、こう入ってきてるね、こ う後ろにでフォローしてる役目みたいな、ええ、いいとこにおるけど、うん、
まあもともとね、第1回の段階からも、裏でおるというか、うん、テキスト担当っていう形では言ってたけど、
ね、裏方やもんね、いいな裏方、俺も裏方的なことしてみたいな
え、じゃあなんかやる、
裏方ってなんだろうな、
照明さんとか
照明チャキチャキガシャ、
あのラジオで伝わらないから、その動きやっても
ああ、手つい手でやってしまう、こうサーチライト的なね、
ああ、なんかやってたね今
こう、いや、なんていうんですかね、今日は、
はい、
僕たちかなりノープランで話しております。
ええ、何も決めてないです。
これやばい、ね。これ一番やばいパターンやと思う。
とりあえずぐだぐだ前半喋りましょう。
1時間ぐらい会議したんですけど、
うん、何も決まらない。
びっくりする。で、あの、オープニングで言った、はい、うほほは何なん？
いや、イボンコペッタンコね。
なんなん、イビリコ豚ペッタンコ。
ですね、ちょっと古い話かもしれないですけど、
はいはいはい、
あのトランスフォーマー。
トランスフォーマービ
ーストウォーズっていうアニメ、 3D アニメかな、
おおお、
何今の、今の何、
オープニング
あ、そうねそうそう、あれのアニメで一番最後予告がまああるじゃないですか、
予告が、まあ、うん、アニメに対してあるよね、
毎回予告が、
はい、
でそこって結構毎回ビーストウォーズは声優さん方が、
うん、
あの喋るんですけど、
うん、
かなり遊んでて、
うん、
だから毎回こ もう声優同士の漫才みたいな感じになるんですけど、
ほうほうほう、うん、
ある時、チータスっていうキャラクターの、声優さんの、山口カッペさんかな、
あ、懐かしい、うん、いや今でも活躍されてる、
カッペさんが出てきて喋ってるところで、
はい、
なんかそのいろんなキャラクターの名前を後ろから読もうみたいなでチータスやったらスチーターとかっていうのをやってる中で、
うん、
あの主人公のコンボイ、
うん、
小安さんが声してました、
はい、あ、かっこいい、
そう、それがそう、名前後ろからやるとイボンコヤっていうんでなんか急にそれがツボったらしく , 笑ってフェードアウトするっていう回がありましたで次の回の、次回予告が急に、何人かでイボンコペッタンコイエーイ、イボンコペッタンコイエーイって言ってだけで終わったっていう回があったっていう
なんかもう内部ですごいノリができちゃった
多分うちわでだいぶウケたんやと思うけどその頃の良さがちょっと今でも覚えてて、
あ、刺さるよね、なんか子供の頃謎の言葉刺さって永遠に使える時あるけど、そうそう、
ま
あ、
リズム感が良かったのか、
まあかなりピンポイントに来たね
いやもう何も思いつかなくて、実はしかも今さっきのリテイクじゃないですか、
リテイク実はね
一回あのタイトルコールした後いつもの何でもない一言コーナー的なものをやるときに何も出てこなくって、
うん、
あーってなったっていうことをやったがゆえに、じゃあ
俺がね、ひねり出したね、俺が何でもいいよ、Kさん。そんなかしこまらなくていいよって言った結果、イボンコペッタンコだったので、
本当にちょっと。どうでもいいやつや。
後ほど説教を
します。ごめんね。ごめん。
後ほどね、ちょっとね、話があるって感じ。
はい、
ですね、それで、
はい、
フリーマーケット、
はい、
ね、終わってね。
終わりました。
でね、僕らまだまだ、あの、いい感じで、こう、ああ、フリーマーケット、またあったらやりたいな、
そうですね。
やけどなーぐらいの気持ちでね。
僕ら中古基本的に売ってましたね。
そうそうそうそう、中古売ってたんですけど、その時に、たまたま、うんうん、ペガの屋根裏部屋っていうネットラジオやってあるペガさんが通りかかったって話を前回したと思うんですよね。
はい。
それで、こう、もうクソみそな、もう、あれゲーを売りつけたんですよ。
言い方悪いね。あれ、遊び方によっては面白いと思うよ。
いや、まあね、それを売りつけて、超破格値で売りました。
はい。
で、その時に、ラジオで言ってね、うん、超破格値やから言ってねって言ったんですよね。うん
う
ん、
言ってましたね。
それ、まあ、社交辞令っすよ。
そんな。まあまあね、売る時の、なんか、テンションで言ってましたね。そ
う、ポッドキャストをお互いやってるから、うんうん、この件喋ってねっていうのは、まあ、社交辞令なんですけど、ペガさんが、いい人を超越してるんですよ。いい人すぎて、いつか、なんていうんですかね、こう、つまずいた意思にさえ、うん、ごめんなさい言える人やと思ってね。
かなり仏レベル高いね。
仏レベルの方なんですけど、その方が、うん、この最新、ちょっと、はいはい、まあ、今日収録しているのが10月の5日なんですけど、うん、その昨日に配信、うん、4日に配信しはった件で、うん、そのことを喋ってくれてたんですよ。
喋ってくれてはりました。
しまった
ほんまにやってくれはった
ほんまにやってくれはったって、それも10分くらい喋ってくれてて、
うん、
ね、こうね、打って申し訳ないんですけど、あのゲームそんなに喋るとこあったかな。
いや、もうこれに関してはイカさん説教です。後で説教です。
いえいえ、僕はね、ぐらい、やってみて、うん、ちょっと荒々すぎて、ので
そうですね、まあダイスゲームだったんですよね。
そうです、はいはい。
なのでだいぶその運要素で、うん、変わるところもあって、たまたま僕とイカさんでやった時に、うん、僕がすげえ調子よくてイカさんがすげえ調子悪いっていうことになって、
そういうことになったので、僕がトラウマレベルになったんですよね。
そうですね。
このゲーム無理だな
って。もうやらんってなってましたね。
やらんってことはないけど、やる機会が発生するまでの僕のモチベーションの上げようがちょっと難しい
な。なかなかでしたね。
けど、そのサイコロゲームで、確率がすげえ、分布が広くても、
うんうん、
好きなんですよ、僕、そういうゲームも。
結構、アラゲー好きですもんね。
アラゲー、アメリカのアラゲー、
うん、
もう、ボッコボコの時にはボコボコ、勝つ時にはもう、ブワーン、もう、すさまじい勢いで勝つゲームとか好きなんで、うんうん、温めておこうと思ったゲームなんですよ、
うん、けどフリマで出して
そう、ボコボコだったら一回僕ね、寝かすんですよ。
寝かすよね。
10年単位で寝かすんですよ、うん、ゲーム
なんかだいぶ前の持ってくる時あるもんね。
そろそろ俺これできるわって持ってくる時あるんですけど、多分ね、そのドラゴンスレイヤーってゲームなんですけど、うん、そのゲームも10年寝かす予定でした。本当はね、
それをでもフリマで出店して、ペガさんが購入してくれはって。
そう。それはね、もう、きっと寝かしたら面白いけど、うん、その初見で面白いとドーンっていったら、うん、結構やってもらえるゲームやと僕は思ってて、うんうんうん、サイコロも全部目が、うん、特殊ダイスなので全部目が違うんで、
1から6とかじゃないですもんね。
サイコロ見ただけでも楽しい、
うんうんうん、
ゲームなので、うん、今から俺フォロー必死やで。
もう、どっちしろ説教やで。
やめて説教。けどもうそこまでのゲームだったので、うん、泣く泣く売りました。
はい。
フォロー必死。
うん。
やけど、まあ、
売りつけた言うてたくせに。
売りつけた。
はいはい。
けどまあ、
泣く泣く手放して。
多分ね、
うん、
まあ、フォローじゃないけど、
うん、
ガチでクソなゲームは売らないよ。
うん、まああそこの場に持って行ってね、うん、やっぱり遊んでもらうために出すからにはね、うん、なかなかもうこれは人とやらんなってゲームは出せないよね。いや
本当に倉庫に入れるダメなゲームは、
うんうん
うん、そのそれでまあペガさんやしますます僕は、
うん、
ワンチャンあるゲーム。
ああなるほどね。
だから僕ももう一回やったら絶対面白いというゲームをわざわざ探し出しまして、
はいはい、
ちゃんと売りましたので、はい、大丈夫ですよ、ペガさん。安心してください。安心してくださいよ。それでこう、やってもらって、10分ほどね、
うん、
面白かったっていう話をしてもらって、
うんうんうんうん、
やっべえぞってなって、これやっべえぞってなったんですよ、
ね。なってましたね。
いや、ね、僕らもなんかね、何かね、うん中古で購入したやつをいい感じで喋れる機会があったらよかったんですけど、
ええ、売ってたばっかりやってあんまり買えなかったからね。
ほとんど買ってないよね、
うん、
何も買ってないな、困ったな。いや、まあ、またね、ね、うん、
また機会があれば
オークションとかで買ったフォーミュラデーの話とかを、うん、
したいですね。
一人で喋ります。
あれ俺は
フォーミュラでの話は一回鈴鹿走ってからな。
あ、そうですね。
鈴鹿
走ってまだ走ってないから、
ね。まあそんなこんなもありまして、で最近どう？
突然ですね。
髪切った？
髪昨日切った。
さすが、俺分かってる。お父さん髪切ってるなって、ミリ単位で切ってるなって。
そこ別に男に対して発揮しても仕方ないとこでしょうよ。
おけい心をくすぐって。
くすぐらなくていいよ別に。
で、最近どうかなと思って。
最近はね、実はあんまりボードゲームがっつりやれてないですね。結構まあ出張出たりってお仕事柄出張が多かったりするのもあって、う
ん、なかなか土日吹っ飛んでたりね、する時あるから。そう
で、まあ時間取れなかったんですけど、まあもともと結構趣味でやってる音ゲー、
うん、音ゲ
ー、音ゲーって言って伝わるんかね。
音のゲームですか？
音のゲームですね。音楽ゲーム。
音楽ゲーム。
音楽シミュレーションゲームが多分ジャンルとしては正しいんですけど。
モグラった時、
モグラった時ではない。
ディスられるな。
危ない。
ディスターファーされるな。
なんでそこでちょっとモミさんにこびていくみたいな。
いや。
まあ、その、もともと大学、学生の時代から、うん、結構音ゲー、音楽ゲームをやってて、で最近コナミじゃ、普段コナミの音ゲーばっかりやってたんですけど、
コナミがね、コナミが作ったと言っても過言ではないジャンルなんで、
ジャンル自体がね、けど、まあ、最近セガで新しく出まして、
セガで出ましたね、
でチューニズムっていうゲームなんですけど、
名前がね、やばい。
あれどういうあれなんかな、その中二病の中二なのか、チューニングの中二なのかがちょっとまだ分かってないんですけど、多分前者だと思われる。
いや全部欠けてるんちゃうかなっていう。セガ結構名前凝るから、
で結構キャラクターとかは、その中二病をくすぐるような感じのキャラクターとかが出てきたりすんねんけど、まあ、そのゲームを最近ようやってますね。結構なんかそのもともとゲームとして音ゲーを全然やってなかった人であるとか、昔やってたよって人とか、まあちょろっとやってましたよっていう音ゲーの層に対してすごい今売れてて、
僕もねやって、やってみてすごい、感覚で物事できると思って、最近のそのコナミの音ゲーはもう緻密になりすぎてて、
そうですね、
もう後ろで見てても、あ、この人人間じゃないなっていう、こう。
あ、そうですね。なんか人間性能試されるゲームですからね。
なんかね、ゲームが始まってる間は人間じゃなくなって、スコアとか出てる時人間に戻るっていうような、そう、後ろで見てるとそんな感じ。
結構みんな首かしげますからね。
違うなって、
音ゲープレイヤー特有の首かしげとか、
そうそう、
振り返りであるとか、
振り返りとか
結構なかなか特殊な世界ではあるかなと思う。
まあ一応ね、僕もちょっとね、10年前とかめっちゃやってた時期があったんで、
やってたらしいですもんね。
僕ダンスダンスレボリューションプレイヤーやったんですよ。
ダイエットモードが存在するという、
ダイエットモードが存在するとか、その、ただ後ろで見てたら足バタバタしてるだけやんっていう。
でもダンスダンスレボリューションって結構見せプレイがなんていうんですか、一ジャンルとして出来上がってるゲームでもありますよね。
初期はね。
でも前も梅田にある、ゲームセンターで、表側にダンスダンスレボリューション出して
は
る、
はい、
ゲームセンターさんあって、
今出せてないんですけど、
今はなんかダメっぽくって、まあでもそれやってるところとかはもうちょっとお立ち台みたいな感じで、すごいなんか上手い人とか、あるいはそのパフォーマンスが上手い人っていうのがそこでやってるとギャラリーがつくような感じでしたね。
あそこ有名、大阪のメッカやったんです、
聖地。
もうダンスダンスレボリューションといえばそこっていう、関西ならそこっていうのもあって、昔はね100人レベルでギャラリー集めれてたんで、もうすごいとこやったんですけど、まあジルコポルトっていう名前出せば、昔 DDR やってた人間はサワサワするっていう有名なとこやったんですけど、今はなんか
名前も変わってますよね今。
ちょっといろいろあったみたいな。
梅田のロフトのとこですよね。
そう。いろいろあったみたいなので、まあ、そのチューニズムね、すごいいいゲームというか感覚で。
まあ、普通の音ゲーって言ったら、まあ、イメージできるかどうか分かんないですけど、まあ、画面の奥、まあ、上の方から、スーッと、ノーツっていう、まあ、なんか、塊みたいなのが落ちてきて、で、それが、一定の判定ライン重なった瞬間にボタンを押すっていうのは基本的な音ゲーと変わらないんですけど、ちょっと特殊なのが、センサーが、両脇側、そのゲームの筐体の両脇についてて、それが高さ的に言うと肩の高さぐらいになったりするのかな、まあ、それ背の高さによって変わりますけど、それがまあ空中 の、 あの手の動きを感知するセンサーになってて、
なんでしょうね、あのね、よくね、ルパン三世が銀行強盗する時の、うん、その
赤い線が見えてる、
赤外線切ったらなんかあのアラームなるみたいな、それの逆バージョン、センサーを切ったら反応させる、センサーを切って反応させるっていう、
そうそうそう、だから普通の音ゲーってボタンを押して、うん、その判定でポイント取っていってっていうゲームなんですけど、今回のチューニズムは、うん、手を振って振り上げた瞬間に、
うん、
はあの判定があって、だからそのエアーっていうそのずっと上げっぱなしにしておいて、うん、でそこさらにこうボタンを押すようなタイミングでフッと腕を振ると判定が発生するみたいなのをやらせてくれる。
今までの音ゲーはずっとそのキーを触ってる状態でものやねんけど、うん、手がずっと浮いてるっていうか、そうそうそう、手が浮いてる瞬間があって、ちょっと絵面的に申し訳ないけど面白い時があって、うん、なんか決めポーズが入ってる時、やややポーズ的な。
あ、でもそれは確かにある、
うん、なんかチャゲ&アスカ的なポーズが入ってる時があって、ちょっと、あの後ろから見てて申し訳ないけど、ちょっとかっこいいなって思う時はあるっていう。
あれでも結構ね、そのやってるとなぜか気持ちいいんですよね、
うん、
あのまあその見せプレイの人とかもあるんかもしれないですけど、うん、なんか今自分めっちゃうまかったみたいなとか、うんうん、今綺麗にいったなっていうのがすごい結構ちょこちょこあるんで、
なんでしょうね、システムがそういう方向に振ってるというか、うん、そのきっちりやるよりも、うん、その流れのようにやってもらっていい感じの判定が出るようなシステムしてくれてるんやなと、
そうそうそうそう、
背が新しい方向に行ったなと、
うん、
いやーこうそれやらないとは今日マニアックな話して申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、あのその他の趣味
あ、ちょっと
あのその他の趣味を喋ると喉がイガイガする
あれ
その他の趣味のことを喋る時もある、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あれなので、はい、あのまあ、基本的におけいさんが結構音ゲーマーなので、
好きですね、
後ろで見てて気持ち悪いレベル。
こらこらこら。気持ち悪くないです。まだまだ僕中堅どころぐらいです、まだ。
知ってます、
はい、
あの
上は化け物だらけです。
その中堅どころより上って、わ、
うん、
からない人間には全員化け物に見えるんで大丈夫です。そうそうそう、
いや、わかってる人間でも化け物にしか見えなくなってくるから、あの人ら。
で、多分、俺化け物ってるなっていう自覚がありはると思うので、ね、上手な人は、うん、僕こういうこと言っても大丈夫と思ってます。
まあ、チューニズムっていうゲームは、
うん、
普段音ゲーをやらない人にとっても結構やりやすいんで、
うん、
個人的には結構おすすめです。
よね、俺も結構、
うん、
やりたい。
やってたもんね。
やりたい。
うんうんうん、
言いたいねんけど、うん、まあ、忙しいのかな、心が。
なかなかできないかな。
心が忙しい。
うん、だって、あの、スノーの酒場のスノーさん、
うん、
もう、まあ、もともとスノーさんも音ゲーで、
うん、やってた、
ね、やってた人なんやけど、うん、久しぶりに、うん、あのセガから出たっていうんでやってみようって言ったら、
うん、
多分20クレ、
うん、
20クレジット、2000円、
2000円、
連発してました。やりすぎやりすぎ、
あの迷惑。まあこんな感じでちょっと雑談してみましたよ、
はい、
じゃあ後半戦に移ります。
はい、
後半です。
はい、後半です。
はい、
はい、
まあこんな感じで前半がだいぶグダッとしたので、ええ、
超雑談しましたね。
あの分かってもらえると思うんですけど、
ええ、
何も決めてません。
あ、でも今回ちょっと私持ち込み企画がありますよ。1個
やめよ。
やろうやろう。
あ、やる、
うん、このままグダッとしゃあないからやろう。
特別やで。
ごめんなさい。
はいはい、ではじゃあ経緯を、
経緯を、あの僕まあボードゲームをやり始めてから、
はい、
まあ、大体今ちょうど2年ぐらい。
2年、もう2年も経つ。
意外と。
困ったな。
いや、困ることないよ。経つんですけど、
はいはい、
まあ、それで、ね、あの、スノーの酒場さんで遊ばしてもらうだけじゃなくて、
はい、
まあ、例えば会社の後輩、
はい、
で、ちょっとボードゲーム最近触り始めた子がおったりとか、っていうのもあって、はい、結構その、会社の人とか、知らんとこで、
うん、
あのボードゲームやったことない人に対して、一緒に遊ぶっていうことができ始めたんですよ。
はいはい、
で、そこでちょっと自分で問題が発生しているのが、
お
いわゆるインスト、
あ、インストラクション、
インストラクション、
インストラクションで合ってたかな、
わかんない。
はいはい、はい、
まあそれでちょっと問題が発生してまして、
はいはい、
あの僕ね、あの結構かっちり喋っちゃうんですよ。
そうやね、
まあ、まあ普段からちょっとその傾向あるっちゃあるんですけど、
はい、
インストするときに割と端から端まで綺麗に、
はい、
最初から最後まで喋っちゃうので、
はい、
人によっては長いっていう風な形になると、
はい、
最後まで聞くのがちょっと嫌になるかなと。 いうのがあって、うん、でも、でもじゃあこれ言わんかったらどうしよう、これ言わんかったら途中で困るよね、みたいな。
あ、はい。
なんかどうしてもあって、なかなかね、うまいこといかないんですよ。
なるほど。
はい。なので、ここで百戦錬磨のイカさんに、なんかこう、そういうアドバイスをいただきたいなという。
100戦89勝11敗ぐらいや、
ね、いや、そういう細かいの大丈夫。
あ、大丈夫、大丈夫。
錬磨してるから大丈夫。
というわけで、これはね、はい、インストロンっていうちょっとね、うん、厄介な話になるので、
うん、
イカラジとしては、ふわっといきます。
はい。
もう、うちは何でもふわっといきます、う
ん。いつも通りのパターンで。
説教は享受します。
甘んじて受け入れよう。
というわけで、コーナーとして、
うん、はい、
ちょっとちょこちょこ、
うん、
こういう話を定期的にしようかなと思ってます。ええ、皆さんね、はい、リニョリの話とか聞きたいやろ。
そうね。
あの子のインストを聞きたい人いっぱいおると思うので、はい。
うん、
というわけで、はい、コーナー名、やりましょうか。
コーナー名、なんだっけ、あー、オッケーオッケー。
じゃあ、コーナー名いきまーす。
はい。
僕らのインスト。ここ、ちょっと。
エコ？
いや、よくある子供番組的な、こう、チャカチャカした音符が動いてるような曲を、入れ込んでいただくことはできないので、皆さんの頭の中でちょっと子供が質問してる感じの
脳内保管
して脳内保管していただきたいと思います。はい、なんか、何でしたっけ、長尺？
長尺になってちょっと間延びしちゃうっていうのが悩みですね。
僕らね、コンピューター系の仕事してたりするので、隅から隅まできっちり決まってないと、うん、アバウトなとこが一箇所でもあったら発狂するんですよね。
そう、ちょっと気になって仕方ないんですよね。
気になる気になる。だからまあ、僕もね、
うん、
1から100まで説明したいタイプなんですよ。
うんうんうん、
僕が身内で、
うん、
身内というか、まあ、クローズで、うん、まあ、月1で
ゲームやって
ますよね。やってるんですけど、
はい、
その時の、で、
うん、
インストっていうのが、ないんですよ。ないって言い方はおかしいんですけど、
あ、
まあ、インストラクションなんで人、はい、誰かが人に教えるっていうのがインストじゃないですか。
うんうん、そうですね。
僕らはだからインストじゃなくて、うん、その読み合わせなんですよ、ルール。
ああ、もう全員知らない状態でルール一緒に読みながらってこと。
そう、突然、新しいゲームを買ってきたと、イエーイと、シュリンクも貼ってます。
うんうんうん、はいはいはいはい。
まるっきりの未開封から、
はい、
うん。で、そこを開封して、あ、中身こうかって打ち抜きながら、
うんうん、
じゃあ読み合わせるよと、
うんうんうん、
上のタイトルから、
はい、
でも背景から、一軸逃さず読むんですね。
う
ん
う
ん、ずっと延々と読んでいって、うんうんうん、それで、途中で、それどういうことって言ったらもう合わせる、全員の意識を合わせるんです
よ。うん。あ、まあ、ちょっとわからんとこがあっても、多分これはこういうことだろうっていうんで進める。
そうそう、止めて、うん、止めてというか呼んで、うん、みんな OK みたいな空気、もう、うん、空気でわかるんで、
うんうんうん、
空気で、うんって言ったら止めるというか、こういうパターンちゃうって、あ、なるほどなって言って、じゃあ次みたいな感じで。だからね、僕、うちね、ルール説明の時は、1時間かかる。うんうん、
結構時間かかりますよね、そのやり方やと。
90分ゲームとかのミドル級になると、
うんうん、
まあ、1時間かかるね。
あ、
で、ゲーム1時間で2時間みたいな。
なかなか長尺でやる感じになるね。
うん、8時間ぐらい。だから朝から夜までゲームやってても、2、3個。うん、
そんだけ時間やってても2、3個。
ゲームできて2、3個。
間休憩も入るしね。
もうなんか2個できたら、しっかりやったって感じ。だから多分普通のとか中級とか言って90分、うんうん、120分のゲームが4時間とかかかるんで、
やりすぎじゃないですかそれ。
やけどね、
うん、
納得はいくん。
ああ、まあ確かに。
けどオープン会とかで絶対おすすめできない方法なんで、僕それで特殊な方法で長くやってきたもんだから、インストっていう言葉を聞いたのが、
うんうん、
結構オープンなとこを知ってからなんですよ。
う
ん、
ああ、なるほどなるほど。
だから最近広くものやり始めてからインストっていう言葉があるなと、
うん、
だから僕、井の中の蛙大会を知らず系の人間なんですよね。
ああ、クローズ会をずっとやってて。
そうそうそう。ずっと長いことやってない。ゲームの数はこなしてて、ルールもいっぱい読んでるけど、
うんうん、
インストっていう話になると、実はおけいさんと同じぐらいのレベルかもしれない。
なことないでしょうよ。
いや、けどまあ、
うん、
自分的な持論はないことはないよ、
ね。うん、うんうんうんうん。
だからその長く喋る、きっちりは喋りたいんやけど、
うんうん、
人によって 長く聞ける人と、うん、短くもうとりあえずやろう
ってみようぜみたいなねパターンありますよね。
箱開けてやろうっていう人もおるから、
うんうんうんうん、いや実際長く喋ってると、うん、やっぱりあもう一回やってみんとわからんからやろうよって流れになったりすることもありますよね、
う
ん
う
ん、
けどね一回やってみようよっていう人って理解力早い時というか、
うん、
理解力が早いからこそやってみようよって言える人が多くて、うんうんうん、でこうあまり不慣れな人ほど長い話を延々と聞いてくれるみたいなところもあんねんけど、
う
ん
ね、
まあ人それぞれ、
うんうんうん、
けど長い話を延々と聞いてその、うん、多分、
うん
俺が思ってるのが、
うんうん、
ルールどれぐらい説明するのかがわからんから、
うん、
途中で飽きるんやと思う。
ああ、この後まだ5分続くのかと、
うん、どれぐらい続くのかわからないと、うんうん、どれぐらい聞けばいいんだろうってなんか俺一番不安な要素やと思っててUNO とかその有名なゲームってルールこれぐらいやろっていうの分かってからルール聞くと思うねん、ね、
確かに
有名なゲームって、うんうん、だいたい時間とか分かっててけど、うん、全く未知のゲームを持ってきた場合、うんどれぐらいのものかわからないのに、うん、ルールを一から頭から説明されたら、
うん、
なんかこれどこまで続くんやろうってなって、
うん、
しんどくなってしまうのかなとゲームやるの大変やなって思ってしまうと思うから
確かに確かに
だから俺はいつも最初説明、うん、最初まあ世界観とか説明するけど、うん、あと、うんうん、ざっとした流れと、
うん、
まああのまあ、駒置くかカード引くか悩、うんで手順の簡単な説明した後終了条件を言って、
うん、
あこれで全部やから、
うん、
細かいこと言ってくねみたいな
できることを何ができるかを説明するような感じと、うん、ゲームの流れ
そうだから規模、
うんうんうんうん、
そのゲームの規模を一番最初にだから慣れてる人は、
うんうん、
90分ゲームって言われたらあルールはこれぐらいやろって思うから、
うんうん
うん、ルール聞けると思う、ね、
確かに確かに
これぐらいやからって、うん、けど慣れてない人になると、ね、規模分からへんよねってなるから、
うん、多分そのトランプのルールとかと比べたら煩雑なというか長くなるルールが多いから、
うん、
あの普段ゲームしない人って多分あじゃあルール聞きましょうって思ったら、
うん、
意外と長いぞって多分なるんでしょうね
そうトランプなるとトランプのゲームのルールって大抵、うん、まあページとして4ページぐらいにルール、うんうんうん、だけ長くても、うん、トランプのルールって
確かに確かに
じゃあトランプ持ってきたよゲーム紹介ってちょっと難しいよって言われたらまああれ10分ぐらい説明かかるかなぐらい、
うん、確かにそのぐらいになりますね
読みができるっていうか、まあ、今までのトランプやってきた経験上、
うんうんうんうん、
だから本当にゲーム未経験の人っていうのはにどうやって規模、うん、そのゲームの規模を教えるかっていうのが一番大事なのかな。
目処をつける。
目処をつけてあげる。
なるほど。
っていうのが大事かなと思うと、うん、最初と最後と途中のこんなことやるよっていうののイメージを持ってもらって、
うんうんうん、
で、そのイメージ持ってもらって、うん、やろうよって言ったらそこでやろうよって言ってもらったらまだゲームできる
の。ああ、確かに確かに。最後まで喋ってへんからできひんってなることはないですもんね。そうそうそう。
ゲームはとりあえずできる。
うん、
で細かい話も途中で入れれる。
うんうんうん、ああなるほど。
けど最後説明せずに途中でやろうよって言われたら、それでこれ何やったらええのってなる。
確かに確かに。
手集めんねんよ。うんうん、へえってなるやん。
つどつどやっぱり説明がこう厄介な感じになりますよね。
だからそれで全部聞きたい人は、
うん、
なんてやろ。途中でカットインしていくというか、
うんうんうん、
そのじゃあ一個ずつ細かいこと説明していくねっていうのを聞けると思うし、
うんうんうんうん、
と思ってるんだ
なるほどないや結構参考になります、
うん、おけいさんは多分、
うん、
一から
で多分、ね、説明書順に読んじゃう感じなんで、
うん
うん、それは確かにちょっと構成考えてもいいですね
そうだから説明ルールいっぱい読んでくると、
うん、
ルールそのままっていうのは、
うん、
ルールを全部読んで頭の中に入れて再構成しないと、
うんうんうんうん、
分かりにくいことが多いよね
確かに、まあ、今回そのゲームを作るにあたって、
うん、
ルール書き僕がやったじゃないですか、
うんうんはいはい、
ルール書いてて思ったのが、うん、やっぱりできるだけあの人によって解釈が変わったりとか、
うんうん、
あのブレがないというか、
うん、
よくわからんものがないように書こうと思うと、
うん、
どうしても長くなるんですよね、
うん、
であの注釈米印なんかも、
うん、
あの1回目プレイするにあたって読まなくていいような、
うん、
こういうパターンだとこうなんだよみたいなのばっかり書くことになるんで、うん、確かに前から読むとその無駄なところというかあの省けるところが省けないっていうのがありますね、
は
い
それでこう、ディスターファーっていうゲームのルールを読んだときに、はい、ディスターファーは、わざわざ、ここは最初読まなくていいよって書いてくれてるところがあるんですね。うん、それでこう、ある程度端折って説明できるようにしてくれてて、うんうん、ああ、なるほどなと、
うん、
あの、ルールが、
うん、
あの説明が大変なゲームやから、うんうん、そのある程度端折って喋ってもいいよっていうのをちょっと教えてくれてるっていうのが、
そうですね、説明書でそれをフォローしてくれてますね。
そうそうそうそう、ね、なんか難しいね、ルール説明するのね。
ディスターファーは大変ですね。まあ、でもその辺の話はまた今度しましょうか。
ディスターファーの話はまた今度するとして、それはあのリニョリに取っておいてます。
そうですね、ぜひ話していただきたい。
そう、あのディスターファーのことをじっくり話すという、うん、リニョリディスターファー会っていうのを取る予定なので
聞きたい。
リニョリとディスターファーみたいなね。
まあ何でもタイトルつけます。
いや、なんかね、絵日記的
な夏休みの宿題的な感じで、
うん、だまああの一個ずつ説明、うん、その細かく説明するのが好きな、うん、僕タイプとかはおけいさんの説明すごい聞けるし、
うんうんうん、
規模が分かってるというか規模が判定できるからいいねんけど、うんうんうん、まあおけいさんがやるときにはまずどうやって相手に規模を教えるかっていうのを中心にやるべきかな。
勉強になります。
いや、分からんよ、想像やで。
まあまあまあまあちょっと次それを試してみて、またじゃあ。
なるほどね、はい。
まあそれが良かったか悪かったか、まあ、どっちにしろまた別の問題また出てくると思いますんで、まあ、
その話はまた僕らのインストのコーナーで、
第2回で
いろいろやっていきたいと思います。
はい、
はい、
後半終了です。
イエーイ。エンディングです。
はい、
いやー、ないな、何も喋ること
ないっすね。
というか、まあもっとボードゲームしていこう。
そう、最近ね、あんまやれてないから、うん、もっとちょっとね、中量級ぐらいのゲームやりたいですね。
そうやね、まあ、あの最近ちょっとディスターファーやって、うんうん、あ、これぐらいのゲームもいるなって思う。
そうですね、やっぱりその、ね、なんやろ、まあ、ああいうすごい考えることが多いゲームとかって、うんうん、たまにやる、うん、そうそう、いつもやるとしんどいけど、
うん、
たまにやるとすごい楽しいですね。
その経緯をなんか楽しめるゲームね、
うん、ええ、そうそうそうそう、
勝ち負けが結構早いゲームよりかは、うん、そのちょっと経営を楽しんで、
うん、
ああ、なんか頑張ったなっていう。
俺はこんなことできたからよかったわって言えるゲームがいいですね。
そうそうそうそう、いいと思う。そうそうそう。うん、だからまあディスターファーとかね、なんか点数こういう形で稼げたわとか、ね、村の人生やったらかなり殺せた。
そう、死ねば OK みたいなゲームやからね。
4代目までいけたみたいな。よし、みたいな。
あるある。
だからそういうゲームをやりたいんですけど、うん、ちょっとね、土日俺もいろいろこうね、
うん。最近ちょっと忙しいですもんね。
ね、あの、旅行行くしね。
ああ、そうそう。再来週。
再来週。
再来週に、全然このラジオ関係ないけど、旅行行きますね。
ちょっとね、男どもで、あの、うさぎをモフるという計画を立てておりまして、ええ、あの、
去年から始まった年に一回企画。
そう。
ドキ男だらけのレンタカー旅。
レンタカー旅がまた、ええ、今年もやるという形ですので。
ね、去年はラクダでしたね。
去年ラクダ見に行きました。
見に行こうとしました。
そう、見に行こうとしました。残念ながら、あの、まあ、鳥取さっき言ったんですけど、
ね、そうですね、
あの天候不良により、
ラクダがね、
ラクダの匂いだけが残っているラクダ乗り場に行きました。
行きました。ラクダは影も形もありませんでした。
張り紙を見て、あ、なるほどな、と。
本日はありませんと。
雨のため、ありませんと。
じゃあ、とりあえずその辺ブラブラしようか。
しようか。あ、ここが乗り場かと。
そうそうそう。
あ、ラクダの匂い、ラクダスメルがするなと。
獣の香りがしますねと。
あ、これがキャメルアップかと。
キャメルアップではない。あれ、キャメルの上にキャメル乗ってるから。
キャメルの上キャメル乗ってたかもしれんよ。
乗らんやろ、リアルで。
5匹ぐらい乗って、うおーって、鳥取砂丘登っていったかもしれんやろ。
一番下すごい大変やから、それ。
ね、あ、それは組体操問題のこと
か。あ、やめとこやめとこ。
まあ、というわけで、まあ、はい、ちょっとこういろいろやりつつボードゲームもしっかりしていこうと思います。
はい、はい、じゃあ最後のやついきましょう。
言ってよ。
はい、このラジオのご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスやいかがわしいラジオのツイッターアカウント@ikaraji @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。 iTunes にも登録されています。 ポッドキャストでイカとリニョリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。
いやー、流暢
頑張ってます
淡々と流暢、
結構噛む派なんで。
あ
実は
もっと感情入れてもいいのにね。
いや、あの感情入れた瞬間すごい勢いで多分噛み始めるんで
ガチガチなる、
ガチガチでいきましょう。
ああ、なるほど、ガチガチは困るな
はい、
というわけで、
はい、
何やったかな、
世界の挨拶、本日は
スペイン語でお願いしたいと思います、はい、覚えた覚えた、
はい
はい、じゃあそういうわけでさようならの感じで今回のパーソナリティのことを言って、
今回のパーソナリティは
イカと
オケイでした。
アスタルエゴー。